皆さん、こんにちは。4月15日、第469回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方がお越しいただいています。兵庫県の障害学習サポート兵庫の理事長の山崎さんです。障害学習サポート兵庫といっても、なかなかわからない方もいらっしゃるかもしれませんけども、僕が興味を持っているのは、伊丹市にあった野外活動センターを民間が買い取って、民営施設にしているという、団体の親分、理事長ですね、山崎さんです。山崎さん、こんにちは。
こんにちは。どうもよろしくお願いいたします。
こちらこそ。ジョラの受賞、はい、優秀賞の受賞、おめでとうございます。
ああ、もう本当ありがとうございます。はい、おかげさまで、光栄です、もう。
いやいやいやいや、商品届きました？
いや、商品まだなんです
か。ああ、そうですか。
今日は、書状と、ストーリーブックをいただきました。
届きましたか。はい、おめでとうございます、はい。もうすぐ商品も届くと思いますので、
楽しみにしてます。
はい。はい、そんな山崎さんですけども、多分全国の方、はい、聞かれてて、ジョラのことを見れば少しわかるかもしれないけども、少し自己紹介してもらってもいいですか？
はい、ありがとうございます。障害学習サポート兵庫という団体で代表しております山崎です。大阪府に生まれまして、子供の時に青少年活動で育てられたようなもので、大学に行きまして、キャンプリーダーをやっている間に、大学は機械工学科の勉強してたんですけども、どんどんそっちの方が楽しくなってしまいまして、でそのまま、青少年活動の世界に就職。
キャンプリーダーってどこでやってたの？
それは YMCA。
YMCA。
はい。で、キャンプリーダーやってまして、そのまま YMCA に就職と。
YMCA 職員あるあるだよね。
そうです。でも周りみんな子供の時にメンバーで大人になってリーダーやって職員になってっていう人いっぱいいましたね。
そうだよね。
はい、
ごめんなさい。どこワイン入ったの？
はい、
大阪ワイン。
あ、違うんですよ。私、姫路 YMCA っていう。
姫路 YMCA。姫路 YM っていうと、あれ、
はい、
母子島とかは姫路だっけ？
あ、母とこの島姫路なんですけど、
ねえ、
はい、
じゃあ箱島下が回んないけど、あそこでキャンプずいぶんしたりしたんだ。
はい、あ、してました、してました。もう今もしょっちゅうやってますあそこで。
待って、はい、あなたがいた頃ってもしかして足長育英会がキャンプに行ったりしてた？
母とこの島は YMCA の持ち物ではないのでなんともちょっとあれですけど。
そうかそうか、あそこは YMCA のじゃないんだ。
はい、そうです。YMC の持ち物は多分吉間野外活動センター
ですね。吉間だもん。あ、そうかそうかそうかそうか。ごめんなさい。はい、なんかぐちゃぐちゃになってるわ。
で吉間はあれ神戸 YMCA なんです。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
はい。兵庫県に2つ YMCA があります。神戸 YMCA と姫路 YMCA と2つありまして。
なるほど。そうかそうか。
はい、私は姫路 YMCA で、リーダーして、そのまま就職して、で5年ほど働きまして、そのまま、ちょっともう少し、自分のやりたいことを挑戦しようということで、今の団体を立ち上げた。
そのやりたいことってどんなことがやりたかったの？
いや、そうですね、やりたいことっていうのはこういや何がやりたかったんでしょうね
要はキャンプやりたかったんだ、もっと。
いや、もうちょっとこれこうご批判を受けるかもしれないんですけど、ちょっとビジネスをちゃんとしたかったっていうのがありまして、そのやってることとこのままだったらっていうのがちょっとどこかにあったんで、
ちょっと今
ビジネスとしてそういうこと
やろうとして、やってることとでちょっと切れちゃったけど、もう一回話してくれる？
いや、青少年教育をやってるんだけど、それを今度ちょっと持続可能にしていこうと思うと、ちゃんとお金を回しながらやっていく仕組みみたいなのをどうすればいいのかを作りたかったんです。
なるほど。
はいはい。
で、
そう、
はい、どうぞどうぞ。
で、それで自分の団体でちゃんとお金を取りながら回していけるのに、従来の形じゃなくて新しい形でいろいろと挑戦してみようと思いまして。
なるほど。はい、 で、その障害学習サポート兵庫、
はい、
どんなビジネスをやってるんですか？
最初はですね、うん、もう主催活動みたいなやめようって思ったんですよ、
うんうん、
結局その行政さんがいろんなところでキャンプをしたりだとかされてるので、うんうん、そのキャンプをしているところの、うん、講師さんとか委託運営とかを、うん、やっぱり自分のところで、回すというか、うん、受け負うっていう、なんか共同した方が、うん、結局そっちの方が子どもたちのためにもなるし、
うん、
お金もこうちゃんと回る仕組みになるんじゃないかなと思って、うん、主催活動っていうのを最初はしないように持っていってたんですよ。
なるほど、なるほど、
はいはい、で、もう立ち上げたところはもう名刺とパンフレットとプログラム集を持って、
うん、
各もう市の教育委員会にどんどん回りましてですね、うん、平日のイベントから夏休み土日のイベントまで全部うちで、
うん、
請け負いますので、
うん、
まあ、講師派遣だけにかかわらず業務委託というかそういうのをやらせてくれませんかみたいなところを回らせてもらったんです。
なるほど、なるほど。で、はい、どうなりました？
いや、ずいぶんいただいたんですけど、うん、もうそれ夏休みなんか毎日どっかのキャンプ場でキャンプファイヤーをし続けるって毎日が続いていったんですけど、
うん、
でそこで、まあ、ある程度とこまで行ったんですけど、そこからこう次のステップ進もうと思ったら、やっぱり自分たちのなんていう考え方っていうのをしっかり持たないといけないなって、やみくもになんか受け合うじゃなくて、うん、私たちはどういうことを提供するのかって、ポリシーみたいなのをちゃんと持たないといけないなっていうところにつまずいて、
うん、
自分たちのポリシーを作るために、主催活動とかプログラムはこうあるべきだみたいな開発をし始めたんですね。はい、でそれが今 の、 無人島学校っていうのにこう結びついたところはあります、う
ん、なるほど。無人島学校ってどんなキャンプ？
はい、無人島学校ってそれまではですね、こう自分たちのポリシー作ろうと思いまして、いろんなキャンプ、うん、よくある2泊3日の海のキャンプ、うん、山のキャンプみたいなのを企画して、うん、
はい、
どれだけ楽しいことができるかっていう、もうプログラム屋さんですから、
うん、
もう企画しまくって楽しいことは何だろうみたいなのを常に考えていってたんですけど、
うんう
ん、こう考えれば考えるほどそこに来る子どもたちが、
うん、
こうどんどん受け身になっていく姿がこう、
うん、なるほど、
分かったんですね、はい、次は何をしてくれるのとか、はい、うん、これは子どもたちのためにやってるんだけど子どもたちのためになってないぞっていうのに気づきまして、うんうん、でそこからもう真逆の方向にこう、
なるほど、
行き始めて、
なるほど、
何にもない方が子どもたちのためになるやないかと。
なるほど。
でどんどん何にもないキャンプをやり始めまして、
うん、
で最後に本当に何もない無人島にたどり着いたっていうのがありまして、でしかも2泊3日だと子どもたちは我慢するけど、
うん、
我慢できないのは何泊ぐらいあったら我慢できないんだろう、
うん、
やっぱり1週間無人島自給自足生活っていうのをで持っていくのはお米と水と調味料、
うん、
電気もガスも建物も何にもないところ、プログラムも一切何もないところ、うん、1週間の生活を子どもたちに提供する。
なるほど。
何もないことこそがプログラムだっていうのを、うん、やりたいとたどり着いたんですね、
うん、テントとか寝袋を持ってかないの？
あ、テント、手袋も、寝袋持っていきます。
テントと寝袋、だから要は最低限のものは持っていくけども、
はいはい、
そう、
はい、
何年目ぐらいになります？無人島キャンプは。
無人島は15年
ですかね。すごい、
はい、
すごい、はい、1回何人ぐらい行くの？
1回多い時で60人ぐらいで、少ない時で30人ぐらいですかね、
うん、要は、はい、どこでやってるのって聞いてもいいのかな、何島とか。
あ、それはもう姫路市の家島町にあります、うん、松島っていう、
うん、
はい、まあ、先ほど名前が出ました母と子の島の管理の無人島なんですよ、
うん、なるほど、なるほど、
はい、
うん、まあ瀬戸内海だからそういう島はたくさんあるもんね。
そうですね、
うん、
でその県立の野外活動施設が管理してくれてるので、もう本当に最悪何かあったら助けに来てくれる。
なるほど。
っていう安心感もありますので。
なるほど、なるほど。あ、はい、そうか、
そこでやらせてもらってます。 絶対貸し切りですし。
なるほどね。
はい。
いいね。そうですか。なんか、思い出に残るというか、強烈に印象に残っている出来事なんてある？
いや、もういっぱいありますけど、最初はまあ、無人島に行くだけだったんですけど、今はもういろいろとそのプログラム、その1週間を自分たちで生き抜くことをどうすれば教育的効果が出るのかとかっていろいろ考えていく中で、今申し込んだらいけるっていう制度じゃないんですね。まず子ども自身が作文を書いて、なぜ無人島に行きたいのかを作文に書いて、でそれで合格したら二次審査に行ける。
はい。
で二次審査が子どもと1対1で面接がで面接試験に合格して今度抽選で通れば無人島に行ける。
面接で合格しとその先にもう一回抽選があるの？
人数が多かった場合だけですけども。
なるほど、
はいはい、
すごいね。
面接で、まあ、基本的にはほぼ通るんですけど。
なるほど。
その時にまあ、落ちる子はどういう子かっていうと、お母さんが行けって言ったからとか、
無理やり行かされているようなことですね。
はいはい、その子はやっぱり乗り越えたとしても自信にならないし、自分で乗り越えようってなかったら、やっぱりこんなきついことやればトラウマになるだろうっていうこともあったので、そういうところをすごく大事にしているのと、今8月終わった後も、帰ってきてからもずっと3ヶ月間コーチングっていうのをやってまして。
ああすごい。
マンツーマンのコーチングで子どもたちと、8月に終わったら9月に無人島でどんなことを感じて、今どんな風に次生かそうと思ってるとかっていうのを僕と子どもでマンツーマンで全員とやるんですけど。
すごいね。
で12月の末までかかって、はい、
それはどうやってやり取り、電話とか？
今ですが、ズームで。
おお、コロナの生産、コロナの産物だ。
そうなんですよ。
なるほど。
子供が、いやもう無人島から帰ってきて、今は僕サッカー頑張ろうと思ってますとか、で今サッカーで自分が足りないのをこうやと思いますとかっていうのを、やっぱりこう無人島一緒にあった人とかには喋ってくれたりだとか、その時のなんか、成功体験とかっていうのが生きてきたりとか。
なるほど。
感動的なコーチングとかもやっぱりありますね。
ああ、そう。どんなことがあったの？
この前、本当、昨年の12月に終わった時なんですけど、僕は野球やってて、友達に話しかけることができなかったって今まで。でも無人島に行って、自分から話しかけないといけないっていうことが分かったと。で、9月に、のコーチングの時にはまず一人に声かけてみようと思うっていう、その目標設定を立てて、10月の時にかけれたと。でその子がかけてくれてありがとうって言ってくれたと。で今度11月12月になるにつれて、人数をどんどん声かけていって、今もうみんなが僕のことを信頼してくれるようになったと。
すごい。で
僕本当は野球やめようかなっていうところまで考えてたけど、周りの子が実は自分のことを応援してくれてた、一緒にやりたいと思ってたっていうことが分かったんで、やっぱり自分から声かけるっていうことがどれだけ大事かっていうのが分かったので、これからも自分から動いてみようと思いますみたいなの、小学校4年生の子が
すごいね。
自分の言葉で喋ってくれると、ちょっと僕も
うるっとくるね。
そうですね、ズームのこっちでも泣いちゃいました。
すごい
それ終わった後に今度そのお母さんから電話かかってきて、お母さんがワンワン泣いてました。
素晴らしい。
そのコーチングにお母さん出たらダメなんですけど。
なるほど。
なんかドアの向こうに隠れて聞いてたらしくてまずその野球をやめようと思ってたっていうこともお母さんには言えなかったみたいで。
なるほど。
でも野球に行く姿がどんどん変わってきてるのを見てたから、
何かあるんだろう、
はい、何かあるって、その話をしてくれたことが嬉しいし、そういうきっかけとなったのが野球じゃないキャンプだったっていうのがびっくりだというか。なるほど、
素晴らしい。いいですね。
ありがとうございます。
素晴らしい。そういう仕事、いい仕事してるね。
ありがとうございます。
ね、そうですか。でもそんなことをやりながらも、
はい、
いやちょっと話題が変わるんだけど、俺がずっと気になってるのは、
はい、
伊丹市の野外活動センターを買い取っちゃったっていう、
はいはい、
前代未聞の業界としては出来事、ね、どうですか、あれはなんだよ、アウトドアビレッジテミルでいいんだっけ、
はい、テミルです、はい、
う
ん、はい、
テミルはどうですか。
いやもうそれはもうコロナの影響を直撃してまして。あ、まあ、
そうだね、う
ん、はい、もともとやっぱりこう青少年団体の、
うん、
まあ、子どもたちのがここでいろんな体験してくれるような活動施設を持って、うん、まあ、伊丹市から、まあ、伊丹市が本当に手放すっていうことが決まって、うん、誰も受け取らなかったらそのまんまもう施設は閉鎖するっていう話になったので、
うんうん、
いや民間で運営できるチャンスがあるのであれば、うん、もしなくなるかどうかっていうところであれば、
うん、
もう私たちがっていうところで手を挙げて、
うん、
指定管理は絶対しませんって言われちゃったのでもう手放すんですって言われたので、手挙げて買い取ったんですけど、買い取ったらすぐにですね、まあ、災害は起こるわ、はい、
コロナは始まっちゃう、
コロナは来るでは、
ね、大変だね。
もう予定してた団体が 100% 全部キャンセルになりまして、はい、
でも今でも頑張って続けてるんだ。
いやもう逆にですね、子供とかもそうです、親御さんも子供になんとか体動かしてあげたいとか、
うんうん、
やっぱこう体験させなあかんっていうのはどっかで思ってらっしゃる親御さんものすごく多くて、
うん、
いや団体が無理やったらもう家族で連れて行ってあげようみたいな、
うん、
動きになってるんですね、
うんうん、
でしかもオートキャンプ場じゃなくて、
うん、
ちょっとそういうなんか自由に遊べるようなやっぱりそういうキャンプ場も大事だなと思ってる親御さんすごく多いので、
うんうん、
そういう方向けのキャンプ場に作り直しまして、
うん、
今はもう土曜日日曜日とか祝日はもうそういう方々がたくさん来
て、頑張ってますね、はい、
まあ、平日は閑散としてますけど
そっか、でも、とりあえず続けてるわけだね。
そうですね。
黒字赤字というのはちょっと聞かないでおいてあげるけど。
はい。
はい、この話もっと聞きたいけど、ちょっともう時間もだいぶ来てしまったんですけど、
はいはい、
また機会があったら、これまた今度はそのテミルの話を今度聞かせてよ。はい、
ぜひぜひ、ね、ありがとうございます。
改めてね。ね、
はい、
はい。でも今日は無人島学校、これは今年もやるんですか？無人島学校は。
はい。
ね、そうですか。
あります。はい。はい、
なんか宣伝しておきたいこととかありますか？
あ、まあ子どもの申し込みは6月ぐらいになるんですけども、うん、それに先駆けまして、指導者の方、大学生であったりだとか、はい、キャンプ関係者であるとか、
うん、
それから学校の教員さんであるとか、
うん、
まあ、興味のある方、まあ、ボランティアになったりだとか、優勝になったりとか、いろいろな枠組みはあるんですけども、うん、ぜひ指導者としても関わっていただける方がいらっしゃいましたら。
はい、じゃあ関西圏の人で聞いてる方がいたらね、応募したら、はい、いいですね。はい、皆さんには関係の URL はカバーページに貼っておきますので、
ぜひお願いいたします。
はい、ということで今日は障害学習サポート兵庫の理事長の山崎さんにお話を伺いました。山崎さん、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということで、実はどこで僕は山崎さんと知り合ったのか記憶がなくて、打ち合わせした時も山崎さんも記憶がなくて、どこからいつからお互い知り合ってるのか分かんないという中なんですけども、とても頑張っていらっしゃいますよね。でジョラでも表彰を取られましたし、こういう若い人たちがどんどんこういう青少年教育施設を改革していったり、子どものキャンプやってくれるってすごく嬉しいなというふうに思っています。ぜひ関係のある方はお話してみたらいかがでしょうか。ということで今日はこれぐらいで失礼します。